この3章のところではイエス・キリストを信じるということによって義と認められることが記されてあります。一節のところを見ると、ああ愚かなガラテア人とパウロは言っています。もちろんこのガラテアの人たちも救いに預かったわけです。一節のところにイエス・キリストが目の前に描き出されたという言葉があります。目の前に描き出された、それは現実のこの肉眼の目ではなくて心の目ということであるわけです。その心の中にイエス・キリストが描かれる、キリストの姿を心の目を持って見ることができるということであるわけです。それはまさに2節のところではあなた方が聖霊を受けたという言葉が出てくるんですけれども、聖霊によって今まで見えなかったものが見えるようになる、それはもうまさに神の働きということであるわけです。じゃあ御霊が私たちの心の中に来て働かれ、そしてこのイエス・キリストを表してくださるっていうのは行いによるのか、そうではないわけです。それはもうまさにただ信じるという信仰によって私たちはキリストの姿を心の中に見ることができる、すなわちご聖霊が働いてくださってイエス・キリストを私たちの目の前に描き出してくださるということであるわけです。そしてこの御霊の働きっていうのは、この5節のところを見ると、あなた方の間で力ある技を行えれる方はあなた方が律法を行ったからそうなさるのでしょうか、それとも信仰を持って聞いたからそうなさるのでしょうか。それは当然後者にある信仰を持って聞いた、そのことによって父なる神様は助け主であるご聖霊をイエス・キリストの代わりに使わしてくださり、今この時代の中にあって私たちは心の目が開かれてキリストの姿を見ることができるということであるわけです。そしてそれはまさに6節のところに、アブラハムは神を信じた、それでそれが神の彼の義と認められたとある通りです。アブラハムも実は行いによって救われたのではないわけなんです。彼はただ神様を信じる、その信仰によって義と認められた。もし彼が行いによって救われた、そしてまた祝福に預かったとするならば、彼は一つも過ちを犯さなかったということになるわけです。でも実際創世記を読んで彼の行ったことを見るならば、彼は嘘をついた、自分の妻を偽って妹と言って自分の命を守ろうとしたことが創世記の中に出てきているわけです。ですから彼は全く過ちを犯した人ではなかった。ただ彼は神を信じる、そのことによって彼は義と認められたということであるわけです。それはまた私たちに対しても同じことであるわけです。10節を見るならば、律法の行いによる人々は皆呪いのもとにあります。律法の書に書いてあるすべてのことを守り行わない者は皆呪われると書いてあるからですと。すべてのことを守り行う、ですからもし律法によって救われるというならば、もう100のうちの一つも間違えないでそれを完璧に行わなければならないということであるわけです。99正しくやっても一つ間違いがあるならば、それは律法を守っているとは言えないわけです。当然私たちも今までの自分の人生を振り返るならば、過ちは一つもなかったという人は一人もいないと思います。それはこの義人は信仰によって生きる11節に出てくるわけなんですけれども、神様の前に義と認められるのはその行いによってではない、もう徹底的に信じて従っていく、その信仰によって義と認められるということであるわけです。ですからアブラハムも彼はこの見ないでただ言われる通りに信じて神様に従っていった、それによって彼は義と認められるということになったわけです。そしてまた私たち自身も実はこのキリストによって 罪が許される。13節を見ると、キリストはご自分が私たちのために呪われたものとなることで、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいましたとあるわけです。イエス・キリストの十字架っていうのは、私たちを律法の呪いから贖い出す代価を払って、キリストは私たちを神のものとしてくださったということであるわけです。それはもう愛の代償ということが言えるわけです。もうその無限の愛の贖い代価を払うということによって、私たちは神の愛が分かり、そして神に属するものとなったということであるわけです。ですから、このアブラハムへの祝福が14節を見ると、キリストイエスによって異邦人に及びとあるわけです。神様のその祝福の約束はアブラハムに与えられて、そしてこの子孫に与えられた。16節を見るならば、約束はアブラハムとその子孫に告げられました。この子孫はキリストであると、ここに記されてある通りです。ですから私たちも、このイエス・キリストを信じる、その信仰によって、私たちは罪の中から救われて、神の子としていただくことができるということであるわけです。じゃあ、律法は何のためにあるのかということなんですけれども、19節を見ると、それでは律法とは何でしょうか。それは約束を受けたこの子孫が来られる時まで、違反を示すために付け加えられたものでとあります。違反を示す。律法がなければ何が悪いのか、何が正しいのか、もうその基準がもうないわけですから、わからないわけです。ですから律法によって何が善であり何が悪であるのか、もう言うなればその善悪を判断する基準である。ですからそういう意味において律法は私たちにも必要なものであるということです。まあ律法の根本というのは、神を愛するということと人を愛する、そのことのために神様は十戒を与えてくださった。その十戒の中に、私以外の何者も神としてはならない、そして刻んでそれを拝んではならないと言われている通りのことであるわけです。もしその律法がなかったら、神様に対して何を違反しているのかわからなくなってしまうわけです。そして人を愛すということも、殺してはならない、偽証してはならない、相手の不利益になるようなことをしてはならないということを、律法は私たちに具体的に示しているということであるわけです。ですから私たちは実会を通して何がわかるんだろうか。それは自分が神様を愛しているものではない。そしてまた 100% 人を愛しているものでもない。自分には愛がならない。ない。愛に足らないものだという、その自分自身の姿がわかるということであるわけです。ですから神様は律法を通して私たちに罪ということを分からせてくださり、そしてまたイエス・キリストによって私たちはその救いが与えられるということであるわけです。ですから26節を見ると、あなた方は皆信仰によりキリストイエスにあって神の子供ですと言われているわけです。もうここには律法の入る余地は一つもないということであるわけです。律法は私たちの心を責めます。お前は愛が足らない。十分なことはできていない。そう言って律法は私たちを責め立て、そしてじゃあ私たちの救いはどこにあるのか。イエス・キリストにある。ですからそういう意味において律法とはキリストに導く養育係となりました。24節にあるわけです。しかし養育係は救い主ではないということです。私たちはこのイエス・キリストのこの律法の呪いから贖い出してくださる、その十字架の恵みによって私たちは罪が許されて神の子とさせていただくことができるということであるわけです。そして28節を見るならば、 ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男と女もありません。もうみんなが平等にこのイエス・キリストの救いに預かることができ、また神のことをせられるということであるわけです。私たちはこの恵みをいただいて救いに預かり、また神の子として神と共に歩むものとさせていただいた。何よりも私たちはこのことを喜び、また感謝をし、また神様の御前に歩むものとさせていただきたいと思います。